オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、大木山先生は小矢部川の源、山奥にある野坂分校へやってきました。そこには男先生と0年生から5年生までの6人の子供がいました。登校初日、大木山先生は急用で山を降りることになった男先生の留守も預かることになりました。一つ、子供たちの命を守ること。まあまあ、朝早うから一生懸命だね。隣の部屋からおしげばあさんが声をかけましたが、大木山先生の耳には入りません。二つ、火事を出さぬこと。男先生からもらった紙切れを画用紙に貼り付け、それを読み上げているのです。留守の間、守らなければならない大事な大事な注意です。これを胸張って読んで一日の出発です。昨日も読み上げてから寝ました。朝ごはんを済ませると家を出ました。今朝は子供たちの姿が見えません。大木山先生はちょっと拍子抜けしました。子供たち、特に熊吉には昨日のいたずらを注意しようと意気込んでいたからです。昨日の夕方のことでした。学校を出ようとして玄関に出ると靴がありません。朝確かに下駄箱に入れたのです。それからあちこち探し回りました。職員室や行動も調べましたが見当たりませんでした。それで内履きで帰ろうかと思いながら、念のため階段を上がっていきました。そして教室に足を踏み入れ、あっと驚きました。靴が教卓の上、しかも出席簿の上に載せてあるのです。パッと子供たちの姿が浮かんできました。ついさっきまで運動場で遊んでいたのです。それを山の光が薄くなって霧が流れ出したので家に帰したのでした。きっと帰り際に玄関から忍び込んで靴を取り、階段を上がっていったに違いありません。階段は玄関からそのまま上がっていけるのですから、足音さえ立てなければ職員室には分かりません。そんないたずらを考えつくのは熊吉に違いありません。それは弁当事件からも想像されるのです。昨日の昼食時間、大木山先生は子供たちの弁当を見て目を見張りました。どの子もご飯は白米ですが、おかずは揃って味噌だけなのです。それが毎日のことだと聞いて、山の暮らしの貧しさに胸を痛めました。そこで自分の弁当を回しました。弁当の中には卵焼きや野菜サラダ、肉の煮付けが入っていました。富山から持ち込んだ卵や肉などを使ってこしらえたのです。味噌漬けご飯ばかり食べている子どもたちにとって、喉から手が出るほど食べたいごちそうです。ところがどの子も嫌いだと言って箸をつけないのです。どんなに勧めてもダメでした。熊吉に至っては 手を伸ばしかけた鈴子に、そんなものを食べると腹が痛くなると叱りつけました。それを聞くと大木山先生もムッとして、進めるのをやめて食べ始めました。そのうちお茶を取りに席を外し、戻ってきて驚きました。 4,5 分の間に弁当の中がすっかり空になっているのです。その大部分は熊吉が食べたというから呆れます。靴隠しも熊吉のしそうなことです。大木山先生には熊吉の心がつかめませんでした。梅雨払いの時のようによく気がつくかと思うと、いたずらをしたり、時には反抗的な態度を取るのです。山にばかり住んでいるので、人に馴染めないからでしょうか。いずれにしても大木山先生に良い感じを持っていないのです。大木山先生は唇をかみながら坂道を降りていきました。すぐ足が水をぶっかけられたようにぐっしょりになりました。しかし構わずに降りていきました。村道に出るとしっかり握っている画用紙を広げました。一つ、子供たちの命を守ること。二つ、火事を出さぬこと。出し抜けに木陰から大木山先生の声をすくい取った者がいます。熊吉です。大木山先生はキッとなって止まりました。そこへバラバラバラッと子供たちが飛び出してきました。三つ、重要書類棚の鍵はなくさぬこと。四つ、その他は思いのままにやってよし。そんなこと紙を見なくたって覚えてるよ。子供先生も知っとらんなんもんね。道の真ん中に両腕を組んだ熊吉がニヤニヤしながら立ちふさがりました。ルース留守番先生じゃ心細くっての。言うたわね。大木山先生が腕を振り上げて飛んでいきました。熊吉がその下をさっとかいくぐっていきました。追われていない子供たちまで声を散らして逃げていきました。3時間目は算数をします。大木山先生は問題用紙を配り始めました。夜中までかかって作ってきた問題です。高1には掛け算、美佐子には余りのある割り算、そして5年生の熊吉と久江には時速の問題です。1次元と2次元は鈴子には好きな絵を、残りの子どもたちには作文を書かせました。3次元からはこの問題を与えればなんとかお昼まで持ちこたえられそうです。配り終わると彦次と鈴子を相手に色紙を使って数を数える勉強を始めました。これ簡単だぜ。スイスイスイッと書けるよ。もう習ったとこだもんね。そう言って書き出した子どもたちは20分も経たないのに書き上げてしまいました。大木山先生は困ってしまいました。お昼までにはまだ1時間余りもあります。どこを習っているかもわからず、ただ7月に教えるところを選んだからです。それに山の子供たちと見くびり、簡単な問題ばかりを出したのです。それがいけなかったようです。こんな時テレビを見せればなんとか時間をつなぐことができる。職員室に古い型のテレビが1台あるのを思いついた大木山先生は教室を出ていきました。そしてテレビを入れてみました。ところが画面がさざ波のようにちらつくだけで何も映りません。がっかりして教室に戻ってきました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。